恵み深い私たちの天の父なる神様、今私たちは全世界で表されている神様の大きな愛と偉大な御業に思いを巡らしています。ペルーの地でもアメリカの地でも、また全世界で今日礼拝が捧げられており、あなたの皆だけが崇められていることを覚えるときに、私たちも偉大な神様に今このひとときをただお捧げします。その神様が私たち一人一人に目を留めて今日も愛してくださっていることを覚えて、本当にありがとうございます。神様、今あなたの助けを必要としている方々がたくさんおられます。茨城、栃木、宮城では特に大雨による被害が大きくありました。神様、どうぞ被災された方々に神様の慰めと、また具体的な助けをお与えください。また他の地で被災されている方々、ネパールなどでは今も苦しい中におられる方々もおられると思います。そしてまた4年半前の東日本大震災によって被災している一人一人も、まだ出口の見えぬ悲しみや苦しみの中にいる人たちもいます。神様、そのために多くの方々が祈り、ボランティア活動などもしてくださっておりますけれども、神様、どうぞ私たち一人一人のその人生の足元を照らすことができるのはあなたの御言葉だけです。神様、どうぞお一人お一人の心に、お一人お一人の歩みにあなたが光を差し込んでくださって、あなたにある希望と、あなたにこそある平安で、そのお一人お一人を守っていてくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ教会の一人一人を続けて導いてください。出産された阿部優子さんの回復と赤ちゃんの成長を導いてください。また今妊娠中の方々が元気な赤ちゃんを産むことができるように守っていてください。病の中にある方々、御代子姉妹は今月中頃から抗がん剤の治療を受けられますが、神様が共にいて支えてくださいますようにお願いいたします。回復を祈っている方々、あなたの助けを必要としている方々に、どうぞあなたが深く望んでくださって、あなたの皆による力を与え、励ましを与え、平安を与えてお守りください。神様、アメリカにいる佐藤先生をどうぞ続けてお守りください。日本各地にいる教会員一人一人を守っていてください。この教会の歩みを導いてください。今週のカフェや来月行われようとしているワトとのコンサートや、いろんな子どもの集会や相馬原町の集会、その他元気です会やポップタイムなど、いろんなことにチャレンジしていますけれども、ただ神様の皆だけが崇められますようにお願いいたします。神様、今から私たちあなたの御言葉を待ち望みながら耳を傾けてまいりたいと思います。神様が御言葉によって私たち一人一人に力を与えてください。励ましを与えてください。どうぞ私たちがあなたの御言葉を受け止めて、今日ここから応答していくことができるようにも導いてください。これからの時をお委ねして、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんはどのような1週間1ヶ月過ごしてこられたでしょうか。今年も早いもので9月も第2週目になって、私たちの教会の歩みも続けて導かれ守られていることを感謝しております。皆さんは毎週教会に来られるときにどんな思いで来られているでしょうか。もしかしたら過ぎ去った1週間の中にいろんなことがあって悩みながら、また涙しながら祈り心を持って集っておられる方々もおられると思います。またいろんなことがあって感謝にあふれて、喜びにあふれて集っておられる方々もおられると思います。でも私たちただ言えるのは、そのすべてをご存知の神様がこの礼拝に私たち一人一人を招いてくださっているんです。ですから私たちはこのひととき神様に心を開いてお捧げしてまいりたいと思います。 我が家の次女は一回熱を出すと結構いつも長引くんですね。なのでこの夏の終わりにもちょっと熱を出してやっぱり2週間ぐらい熱が上がったり下がったり病院に通ったり保育所を休んだりとしていたんですね。治りかけになって日曜日教会にやっと行けると娘はやっぱり喜びました。教会大好きで嬉しいなと父親も思うんですけれども、でも病み上がりだし周りの人に迷惑もかけてもいけないからちょっと今日は礼拝が終わったらすぐ帰るからねと母親は次女に釘刺して何週間か前の日曜日連れてきたんです。日曜日礼拝が終わったらすぐ帰るからねと。そしたら次女はですねぼそっと母親に言ったそうなんですね。ちょっとだけ礼拝の後おしゃべりしてもいいって言ったそうなんです。ちょっとだけおしゃべりしてから帰ってもいいって。きっと幼いながらも教会に来て礼拝を捧げること、そして同じ神の家族と交わりを持つということ、おしゃべりをして1週間の分かち合い、まあちびっ子が1週間の分かち合いするかは分かりませんけれども、いろんな交わりをしてそこから力を得るっていうこともあるんだろうなと思いました。私たちは今日同じ人ところに集まって礼拝を捧げています。神様への礼拝を捧げ、そしてこの神の家族の交わりを通してまた1週間の力を得てここから主と共に歩み出していきたいと思うんですね。今年度に入ってから私がメッセージを取り継がせていただくときにはこの使徒の働き、使徒の働きを続けてご一緒に見ています。この使徒の働き、使徒行伝とも呼ばれる書簡ですけれども、別名もありますよと毎回紹介していますね。皆さん覚えてくださいましたか？使徒行伝は別名聖霊行伝とも呼ばれる書簡なんです。聖霊行伝、つまり使徒たちの働きの様子が書き留められているこの使徒の働きを読んでいくときに、私たちは使徒たちが優れた人間だったから、使徒たちが力が溢れている若者たちだったから、だから働きがどんどんどんどん進んでいったのかっていうと、そうではないんだと。その使徒たちの働きの背後にあって、いつも働いてくださっていたのはご聖霊なる神様なんだと知ることができるんです。いつも背後にあって働いてくださっているご聖霊の働きを、この使徒の働きを見るときに私たちは確認することができるのではないでしょうか。この使徒の働きにはご聖霊なる神様が使徒たち一人一人を通して働いてくださっている、そこに生まれた教会を通して聖霊なる神様が働いてくださっている、その御業が、その出来事が、その歴史がこの使徒の働きの中に書き留められているんですね。私たちの教会の今年度のテーマも毎回確認してますね。それは聖霊の風に乗ってというのが今年度の私たちの教会のテーマです。ですから私たちが今年度この聖霊行伝とも呼ばれるこの使徒の働きを読み進めていくのはぴったりですね。当時2000年前この使徒たちを通して初代教会を通して聖霊なる神様がご自由に吹いてくださったように、2000年後の日本に生きる私たちの教会においても聖霊なる神様がご自由に吹いてくださる、その聖霊の風に乗りたいと思うんです。今から約2000年前エルサレムに教会を誕生させて、そして教会を通して働いてくださったご聖霊の御業を見るときに、今日このいわきに導かれた私たちの教会を通してもご聖霊が働いてくださってるんだ、そのことを私たちは覚えたいと思います。そして私たちは決して自分たちの思うまま自分たちのやりたいように人ばっかり見て自分ばっかり見て歩んでいくのではなくて、この聖霊の風に乗ってご聖霊の導きをしっかりと受け止めて応答しながら歩んでまいりたいと思うんです。今日は使徒の働きの3章1節から10節をご一緒に見てまいりましょう。ここにはどのようなご聖霊の導きがあって、そしてそこにどのような聖霊の御業が表されていったのでしょうか。今日は私にあるものを、私にあるものをとテーマをつけました。いかがでしょうか。私たちには何が与えられているでしょうか。私にあるものをと皆さんは何を差し出すことができますか。私たちは私たちにあるものを用いているでしょうか。私たちは私たちにあるものを喜んでいろんな人に紹介しているでしょうか。先週中 東日本大震災からちょうど4年半を迎えて、これまでの神様の導きと御業に思いを巡らせた方もおられると思います。そしてまた大雨による茨城県や栃木県、宮城県の様子をテレビで見ながら、ただただ祈らされた、そんな週の後半だったという方もおられるのではないでしょうか。情報メールを通して皆さんにもお祈りをお願いしましたけれども、私たちの教会ともつながりが深い栃木の小山教会ですとか、茨城のつくばの教会の教会員の方々には、やっぱり被災されて避難された方々もおられるようです。そしてまたテレビにも何度も映っていましたけれども、ヘリコプターで救出された宮城県の兄弟姉妹ご家族も先週おられました。私は先週の後半たくさんメールを打ったように思います。なんだか4年半前のことが自然と思い出されたのか、メールをたくさん打ちながらちょっと胸が苦しくもなったりもしましたけれども、でも各地に住んでおられる教会の方々の安否を確認したり、何度もお騒がせしましたが、情報メールを皆さんにも送って、皆さんにお祈りのお願いをしたり、たくさんのメールを打ちました。もちろん茨城、栃木、宮城と距離的にも離れていますし、何もすることはできないのかもしれませんけれども、祈ることができる、祈りの輪を広げることができる。だって私たちも、私自身も本当にたくさんの方々に祈っていただいて、祈りの力、神様の力強さをこれまで体験させられたものとして、今こそ私も祈らなければときっと思わされて、ああやってたくさんのメールを送ったのかもしれません。私たちは先週中、私にあるもの、私たちにあるもの、私たちに与えられているものを用いて、ただただイエス・キリストのお名前によって私たちは祈ったのではないでしょうか。私たちはイエス・キリストのお名前の力強さを体験しました。イエス・キリストのお名前のその力強さを私たちは知っています。イエス・キリストのお名前によってもたらされる神の国の素晴らしさ、御国の温かさ、力強さを私たちは知っています。それが私たちのうちでただの知識の一つとしてしまい込まれてしまっていてはもったいないと思います。何よりもその信仰が私たちの実際の生活の上で一人一人の力になるように、私たちはいつも私にあるものを、イエス・キリストのお名前の力強さを覚えながら、用いながら、これからも歩んでいきたいと思うんですね。さて、以前ご一緒に確認したように、今日の聖書の箇所、今日の箇所の前、使徒の働きの2章には、ペンテコステ、聖霊なる神様が地上に下って来られた、その出来事が書き留められていました。そしてその日、2章の頭のところに書いてあるように、この地上での一番最初の教会、初代教会がエルサレムに誕生しました。その初代教会がどんな教会であったかを前回確認しましたね。2章の最後にあるように、彼らは一切のものを共有にしているそういう教会でした。毎日心を一つにして宮に集まって礼拝をお捧げしたり、家に集まって喜びと真心を持って食事を共にしたり、そうやって神様を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も救われる人々を毎日仲間に加えてくださった。そんな営みが初代教会にあった。それが2章に書かれていたわけです。一箇所だけ彼らの初代教会の様子を確認してみましょうか。引用箇所の丸1番に使徒の働き2章43節を挙げていますから、初代教会の様子を一箇所だけご一緒に読んでみましょう。2章43節をご一緒に読みましょう。はい。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われた。そうなんです。初代教会の人々は恐れを生じた。神様を主として、神様を恐れ敬って、ただ神様を礼拝し続けました。そしてそこで使徒たちによって多くの不思議と印が行われたというんですね。ですから、その使徒たちの大きな奇跡の一つが、今日読んだ箇所、この3章に書き留められている、宮に登っていったペテロとヨハネによって表された奇跡でした。今日の箇所3章の1節から見ていくならば、この使徒の働きを書いたルカは、 決してその初代教会の姿の一つの例としてこんな奇跡があったんだよって、この足のなえた人の癒しの出来事をただ紹介しようとしているわけではないんです。この後の流れを言ってしまうならば、この出来事をきっかけとして3章の後半ではペテロのメッセージが語られていくんです。そして4章に入るとついにはペテロたちは議会に一時捕らえられてしまって迫害が始まっていこうとしているんです。ですからいわば教会の歴史の第2ページ第2段階を迎えるに至ったと言える、そんな大きなきっかけとなったのが今日のこの3章1節から10節の出来事なんですね。さあ今日の箇所に書き留められている奇跡、今日はこの奇跡を3つの面からご一緒に見てまいりたいと思います。1つ目にはこの奇跡は愛による奇跡でした。1つ目はこの奇跡は愛による奇跡であったということ、そして2つ目にはこの奇跡はイエス・キリストの御名によって起きた奇跡であったということ、イエス・キリストの御名によって起きた奇跡であった、そして3つ目にはそれはただ神様に栄光をお返しした奇跡であった、ただ神様に栄光をお返しした奇跡だったということ。それでは今日の箇所のまずは一節をご一緒に読んでみましょう。一節をご一緒に読んでみましょう、はい、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。先ほども確認したように初代教会の人々は毎日心を一つにして宮に集まっていました。ですからこの時もペテロとヨハネは一緒に宮に登っていきました。午前9時と12時と午後3時、1日3回宮に登ってお祈りするのが当時のユダヤ人の習慣でした。ですからこの時午後3時、ペテロとヨハネは宮に登っていた。この時たくさんの人々が宮に登っていこうとしていたのではないでしょうか。ペテロとヨハネが宮に登っていくとそこで何があったか。じゃあ2節もご一緒に読んでみましょう。2節を読みましょう。はい。すると生まれつき足のなえた人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。そうなんです。するとちょうどその時生まれつき足のなえた人が運ばれてきたのでした。生まれつき歩くことができない彼は運ばれてきました。彼は毎日美しの門という名前の宮の門のところに置いてもらっていました。皆さん以前パソコンのソフトを使ってこの礼拝の中で皆さんをイスラエルツアーにお連れした時のことを覚えてますか。今度チャンスがあったらまたちょっとパソコン使ってお見せしたいと思いますけれども、以前見た箇所にあった貧しいヤモメがレプタ銅貨2枚を捧げた出来事は宮の婦人の庭と呼ばれる場所での出来事でした。その先は男性しか行くことができない。ですからその婦人の庭に献金を投げ入れる箱のようなものが置かれていたわけなんです。今日の箇所のこの場面はその一番外側の異邦人の庭からその婦人の庭に入るためにくぐる美しの門というところでの出来事だったんです。異邦人の庭、美しの門をくぐって婦人の庭、その先には男性の庭と、そのだんだんと至聖所に向かって宮が作られていたんですね。多くの人々が婦人の庭に入るために美しの門をくぐるわけです。多くの人々が献金を携えてそこをくぐるんです。その美しの門のふもとにこの生まれつき足のなえた男性は毎日運んできてもらって、そこに毎日置いてもらって、そしてそこで施しを求めていたのでした。3節を読んでみましょう。3節を読んでみましょう、はい、彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。彼はペテロとヨハネも宮に入ろうとしているので、目の前を通ろうとしているので、それを見て施しを求めました。そしてここからこの大きな奇跡の出来事が始まっていくわけですね。4節5節もご一緒に読んでみましょう。4節5節をご一緒に読んでみましょう、はい、ペテロはヨハネと共にその男を見つめて私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って 二人に目を注いだ。まず4節、施しを求めるその男はペテロ、その男をペテロはヨハネと共にその男を見つめたんです。そして私たちを見なさいと彼に声をかけたんです。ですから5節にあるように男は何かもらえると思ってペテロとヨハネに目を注ぎました。注いだんですからね、もう凝視したんでしょうね。この奇跡は先ほど3つのことを確認したいと言いましたが、愛によって始まった奇跡でした。だってこの生まれつきの足のなえた男性は毎日毎日この美しの門に座って施しを求めていたんです。この日まで毎日毎日そこに確かに座っていたんです。ですからペテロたちが以前からそこを通って宮に登っていくたびにきっとそこに座って施しを求めていたのではないでしょうか。もしかしたらそれまではペテロたちは彼のことを気にもかけていなかったのかもしれません。この時もペテロやヨハネは彼を無視しようと思えば無視したかもしれません。良きサマリア人の例え話に登場する祭司やレビ人たちのようにいろんな口実を作って見て見ぬふりをしてその足のなえた男性から反対側をただ通り過ぎていくこともできたと思います。しかしこの時ペテロとヨハネはそうはしなかったんですよね。4節にあったように2人はその男を見つめたんです。私たちを見なさいと言ったんです。ただ彼を愛する愛のゆえにこの奇跡は起こったのでした。いかがでしょうか。これこそイエス様ご自身が教会に住んでおられて教会を通して働いてくださることの印ではないでしょうか。教会はこのようにして聖霊の風に乗ってキリストの臨在をいつも表していかなければならないのではないでしょうか。愛の反対はよく無関心と言います。私たち教会が無関心になってしまわないで無視してしまわないで私たちも人々を見つめて私たちを見なさいと言えるものへとなっていきたいと思うんですね。私たちは私たちを見なさいと言えるだけのものをしっかりと持っているでしょうか。まずは私たちも愛によって一致してそして多くの方々にも愛を表していくことができるそのような教会にみんなでなっていきたいと思うんです。私にあるものを私たちにあるものを愛によって紹介していけるそんな教会とこの地に導かれた教会としてなっていきたいと思うんですね。昨日の夜今回の大雨で被災した一人の兄弟からこんなメールが送られてきました。お祈りありがとうございます。今回のことは震災からちょうど4年半後に起きたということ、市のほんの一部で起きてそこにちょうど我が家があったということ、神様が私たちをこの試練を受けるに値するものとしてくださったと感じて感謝しています。福島の人たちとは全然比べ物にならないけど避難所に着いた時に自然に涙が出そうになったことやたくさんの人たちに祈ったり助けていただいたことはとても貴重な経験でした。確かにまだまだ大変な地域もあるしうちの近所も地道な復旧作業があるけど本当に近くに隣人がたくさんいるので少しでも皆さんに力になれたらと思います。地域の中でも災害を経験した人としてない人で大きな境界線があります。ただ今は悲しみ苦しみを分かち合える立場にあることが本当に感謝です。ハレルヤというメールが昨晩届いたんですね。私は彼のメールを読んだ時に苦しみを苦しかった悲しみを悲しかったそれはもちろんそうですけれどもそれだけにとどめないでそれを体験したものとして周りの人の隣人に自らなって苦しみや悲しみを分かち合えるものになっていきたいというその思いに感動をしました。もちろん疲れもあるだろうからくれぐれも無理はしないでねと伝えましたけれどもいかがでしょうか。私たちも置かれた場所で私たちの周りには隣人となるべき人がたくさんいるんだ自ら隣人になって彼らを見つめて私たちを見なさいと声をかけるそんな愛による奇跡を私たちも表してまいりたいと思うんですね。さあペテロとヨハネは足のなえた男性を見つめました。 私たちを見なさいと声をかけました。そして男性も二人に目を注ぎました。そんな行き詰まるようなやり取りの中で、イエス・キリストの御名によってさらなる奇跡が起こるんです。今日の2つ目、イエス・キリストの御名による奇跡が起こっていくんです。6節をご一緒に読みましょう。6節を読んでみましょう、はい、するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って。そうなんです、ペテロはこの男性の願っているものを与えることはできませんでしたけれども、でも彼が本当に必要としているものをペテロは与えることができたんです。ペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、イエス・キリストの名によって歩きなさいと言ったんです。もちろんペテロ自身のうちに何か奇跡を行う力があって、生まれつき足のなえた人を立たせる力があったかというと、そうではありませんでした。そこにあったのは、ただイエス・キリストの御名の力強さでした。ペテロはあくまでその御業が表されるための管になった、ただ手を貸しただけだったんです。7節8節もご一緒に読んでみましょう。7節8節を読んでみましょう、はい、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら、神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。ペテロは手を貸しただけでした。ペテロは彼の右手を取って立たせました。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなった。なんだかこのリアルな描写ですね。このリアルな描写は、さすがこの人の働きを書いたルカはお医者さんでしたから、こういう表現ができたのかもしれないですね。彼はもう踊り上がってまっすぐに立って歩き出しました。歩いたり跳ねたりしたというんです。本当に大きな奇跡ですね。私には体験がないんですけれども、入院生活などを送ってベッドにずっと眠っていると、退院後はなんだか足がふらついたり足がすくんだりして、すぐスタスタ歩けないことがあるのではないでしょうか。それが後にこの男性は40歳ぐらいであったって書かれてるんですけれども、40年もの間生まれてこの方歩いたことのないこの男性が、たちまち踊り上がって立ち上がり歩き出して跳ねたりしたというんですから、この出来事はルカにもそして人々にも本当に驚きの大きな奇跡だったのではないでしょうか。人々が驚いた様子が9節10節に書いてありますから、9節10節もご一緒に読んでみましょう、はい、人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。そうなんです、人々が驚き呆れるほどのこの大きな奇跡でした。愛によって導き出されたこの大きな奇跡、奇跡を起こしたのは何でしたか。これはただただイエス・キリストの御名による奇跡でした。いかがでしょうか。これこそが私たち自身も体験してきたイエス・キリストの御名の力強さではないでしょうか。引用箇所の丸2番、使徒の働きの4章の10節そして12節を挙げてるんですが、まず10節ご一緒に読んでみましょうか。4章10節をご一緒に読んでみましょう、はい、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。そうなんです、ペテロはこの後メッセージを語ります。やがて議会に捕らえられます。尋問を受けます。しかしペテロはその尋問の中臆することなく、はっきりとこのように宣言したんですね。この男性が治ったのは、こうして立っているのはイエス・キリストの御名によるのです、イエス・キリストの御名によるのですと。さらに12節もご一緒に読んでみましょう。12節も読んでみましょう、はい、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの御名のほかに 私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。これも力強い告白、力強い宣言ですね。イエス・キリスト以外には救いはない。このイエス・キリストの御名のほかに、私たちが救われるべき名は人に与えられていない。いかがでしょうか。私たちにもこのイエス・キリストの御名による救いが与えられているのではないでしょうか。イエス・キリストの御名によって祈ることができる特権が私たちにも与えられているのではないでしょうか。このイエス・キリストの御名の力強さ、イエス様ご自身の力強さを私たちは体験してきたのではないでしょうか。イエス様のその力強さを私たちはいつも覚えて信じて握りしめているでしょうか。この信仰が私たちの日々の実際の生活の上で本当に力になっているでしょうか。そして私たちは、私にあるものをあげようとイエス・キリストの御名を紹介して手を差し伸べるものに私たちはなっているでしょうか。こんな話が残っているそうなんですね。13世紀の初め、イタリアの貧しさの中に身を置いていた聖人であるアッシジのフランチェスコという聖人に、ローマ教皇が数々の宝物を見せて誇らしげに言ったそうです。自分はどうも使徒のように金銀は私にはないなどとは言いかねるようだと。確かに金銀が豊かにあって金銀は私にはないとそんなふうには言えない、そういうお金持ちだったかもしれない。でもその時フランチェスコはすかさず答えたそうです。父よ、ごもっともです。同様に私どもはもうナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいとも言いかねますと。皆さんいかがでしょう。たとえ金銀があろうともイエス・キリストの御名の力強さを知らないならば、その御名の力強さを言うことができないならば、それはもはや教会ではないのではないでしょうか。人々が救われるのはそこに教会の建物があるだけじゃなくて、そこから人々をじっと見つめて私たちを見なさいと声をかける愛の奇跡、そしてただただイエス・キリストの御名による奇跡だけではないでしょうか。それを分け与えることのできる教会こそが生きた教会であり、本物の教会とも言えるのではないでしょうか。金銀はなくてもよい、美しの門をそびえさせなくてもいい、ただ人を立たせ歩ませるイエス・キリストの御名が私たちにはあるんだ、そんなふうに言える教会でありたいなと思うんですね。さあ最後に今日の箇所の8節に戻って、8節をもう一度ご一緒に読んでみましょう。8節をもう一度ご一緒に読んでみましょう。はい。踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ2人と一緒に宮に入っていった。そうなんです。この奇跡は神様に栄光をお返しした奇跡でした。神様に栄光をお返しした奇跡でした。この男性は生まれてこの方歩いたことがなかった。歩けるようになってめでたしめでたし、その喜びは本当に大きい大きいものだったのではないでしょうか。もう踊り上がって歩いて跳ねて喜びを全身で表現するような喜びでした。でも大切なのはその中で彼は神様を賛美することを忘れなかったんですよね。彼はすぐにペテロとヨハネと一緒に神様に栄光をお返しするために宮に入っていったのではないでしょうか。この奇跡の素晴らしさは体の癒しだけで終わらなかったところにあるんです。彼は本当の救いを得たんです。そして神様を賛美するものに変えられたんです。そうなんです。神様の奇跡はどのような境遇に置かれているものをもキリストの証人として神様を賛美するものに変えてくださるのではないでしょうか。皆さんはこの夏に来てくださった BEK ベックチームの姿にどのようなことを感じられたでしょうか。彼らはいつも手作りで、注文してですけれども、アメリカでわざわざ T シャツを作って持ってきてくださるんですね。今回は2種類の T シャツを作ってきてくださいました。1枚はいつものようにキャンプ期間中子どもたちに着せるバイブルイングリッシュフォーキッズと書いた T シャツでした。 そしてもう一枚はどんな T シャツだったかっていうと、ここにもらったので持ってきたんですけれども、なんと日本語で福島第一聖書バプテスト教会って名前が入ったこの T シャツをアメリカで作ってたくさん持ってきてくださったんですね。そして教会の名前だけではなくて、ここには今回彼らが1年かけて祈って準備してきた日本滞在のテーマだという3つの単語が書かれています。読めますか？サーブ、コネクト、ワーシップと書かれています。サーブは使えるということですね。使える、愛するとも言えるでしょうか。そしてつながる、コネクト、つながる。そしてワーシップ、礼拝をする。それが彼らのテーマであり、そしてその通り彼らはこの日本での滞在中実践してくださったように思います。だって本当にサーブしてくれたんじゃないですか。本当に徹底的に神様に仕えて、そして私たちの教会に、この地域に仕えて愛を表してくださったのではないでしょうか。そしてコネクトしてくれた私たちと、さらにこの地域の方々と、国の壁、言葉の壁、文化の壁も越えて、ただイエス・キリストの御名によってつながろうとしてくださったのではないでしょうか。そしてそれは最後にはただただワーシップするため、ただただ神様の栄光が表されるため、神様に栄光をお返しして礼拝をお捧げするためだったのではないでしょうか。私はこのサーブ、コネクト、ワーシップ、この3つのテーマを聞いたときに、ああこれはまさに私たちのこの福島第一聖書バプテスト教会自身のテーマじゃないかなって思ったんです。だって私たちが自分でこの地を選んだわけじゃない、神様に導かれたこの地で私たちはどのように歩んでいきたいと願わされますか。私たちは互いに愛し合って、そしてこの地域に仕えたいと願っています。愛を表していきたいと願っています。そして右の翼と左の翼でイエス・キリストの御名によってあらゆるものをつなぎたいと願っています。そしてそれはただただみんなで共に神様を賛美し、神様に礼拝を捧げるためではないでしょうか。さあ今日は大きな大きな奇跡を3つの面から見ることができました。1つ目にそれは愛による奇跡でした。そして2つ目にはそれはイエス・キリストの御名によって起きた奇跡でした。そして3つ目にはそれはただ神様に栄光をお返しした奇跡でした。さあ私たちは私にあるものをと何を差し出していくことができるでしょうか。誰を見つめていくことができるでしょうか。愛を差し出し、何よりも力強いイエス・キリストの御名を紹介し、そしていよいよ神様に礼拝をお捧げし続けてまいりたいと思います。それでは最後に6節をご一緒にもう一度お読みしてお祈りしましょう。6節をもう一度ご一緒にお読みしましょう、はい、するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言った。それでは黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガンを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日の聖書の箇所、今日の箇所に書き留められているこの出来事を通して、神様は私たちに今日どのようなことを語りかけ、またどのような歩みへと背中を押してくださっているでしょうか。教会の歴史の大きな転換期ともなる一つの奇跡の場面を今日は見ました。その奇跡は愛によって始まりました。私たちはどうでしょうか。もしかしたら無関心になって、もしかしたら隣人になることを忘れてしまって、自分の内側だけで抱え込んで満足しているような、そのようなものになってしまった。 になってしまってはいないでしょうか。私たちもペテロとヨハネが彼を見つめて、私たちを見なさいと愛によって声をかけたように、また私たちは神様の愛の大きさ、神様の力強さを体験したものとして、同じように苦しみや悲しみに遭っている方々の隣人になることを大切にしているでしょうか。私たちも愛による奇跡がこの教会からたくさん表されていくことができるように、まずは私たちが神様を愛し、神の家族を愛し、そして隣人を愛する者へとなっていきましょう。そして私たちの教会のうちに金銀はないかもしれないけれども、私にあるものをあげようと、イエス・キリストの御名を、ただイエス・キリストの御名だけを伝えることのできる、その信仰があるでしょうか。まずは私たち自身が体験してきたごとくに、イエス・キリストの御名の力強さを握りしめ続けましょう。単なる知識の一つとしてではなくて、実際の生活の上で力になる唯一の元意として、イエス・キリストの御名だけを握りしめましょう。そして私たちも、私にあるものをあげようと差し出していける、紹介していける、そんな奇跡を表していける、そのような教会と聖霊の風に乗って成長してまいりたいと思います。そして何よりも、私たちは全ての栄光を神様にお返しして、神様にいつも喜びの賛美を捧げ、礼拝を捧げることを大切にして、みんなで礼拝を捧げながら神様に従ってまいりたいと思います。私たちの日々の歩みには、この教会の歩みには、たくさんの奇跡が表されています。私たちもその奇跡の通り良き管となれるように、今聖霊なる神様に心の王座を明け渡し、その風にただ乗るものとなってまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちの教会を決して見捨てることなく、今日まで導き、たくさんの奇跡を見せて、ここまで歩ませてくださいました。あなたの御名はなんと力強いことでしょうか。私たちはあなたの御名の力強さをこれまでたくさん体験してきました。この教会からたくさんの奇跡が表されていることを私たちは知っています。神様、私たちもその奇跡の証人として、イエス・キリストの証人として、この地に置かれている証人として、あなたを愛し、隣人を愛し、あなたを信じ、あなたを礼拝し、あなたを第一としながら歩んでいくことができますように導いてください。神様、私たち一人一人のその信仰生活をどうぞ導いてくださって、あなたの御名によって祝福し、あなたの御名によって守り、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。そしてこの教会を通して、いよいよこの地にあってあなたの栄光が表されますように どうぞお導きください。この時を感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。